聖書と福音の時間です。トーレの法則をご存知ですか？スーパーのレジで他の列が自分の列より早く進むというものです。駅のトイレ、エレベーター、高速道路など、あなたも経験したことはありませんか？これを発見したのは1974年アメリカのバーバラ・エトーレさんです。実は聖書には人間の永遠に関する大切な法則が書かれてあります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はキョン・サンヨンさんです。
ご機嫌いかがですか？キョン・サンヨンです。名作のレ・ミゼラブルはフランスの売れっ子作家ビクトル・ユーゴーの代表作です。1862年に出版されると、ユーゴーは休息のために海外旅行をしたのです。ところがどうしても気になることがあって、旅行先から出版社に手紙を送ったのですが、手紙にはハテナマーク一つしか書かなかったのです。どうやら本の売れ行きはどうだいという意味をその一文字に凝縮したということなんですね。すると今度は出版社からもびっくりマーク一つしか書かれていない返信が来たのです。売れ行き順調ですという内容をその一文字に凝縮したというのです。これはもういくらなんでも凝縮しすぎですよね。ところで、聖書って分厚くて読むのが大変そうですね。これこそ全部読まなくてもわかるような一文字があれば良いのにと思いませんか？実は一文字とまではいきませんが、あの分厚い聖書を丸ごと凝縮したような一節があります。かつて新島城が新約聖書の富士山と読んだ箇所です。ヨハネの福音書の3章16節をお読みしましょう。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神は一人子であるキリストをあなたに与えた。キリストは十字架の死によってあなたの身代わりに罪の刑罰を受け終えた。三日目に死を打ち破って蘇られた。キリストをあなたの救い主と信じ受け入れるなら、罪の許しを受けて罪のない神に受け入れられ、永遠の命も同時に受け取ることになるのだというのです。永遠の命について三つのことを考えましょう。一つ目に、永遠の命はいつまでもあなたと共にいたいと願う神の心が込められた命です。あなたにはいつまでも一緒にいたいと願うような愛する人はいますか？神にとってはあなたがそんな人なのです。あなたと共にいたい、あなたを祝福したい、そう願う神の心をこの世で、さらに死後には天国に招き入れて、文字通り実現可能にするのがこの永遠の命なのです。ぜひとも永遠の命をご自分のものとして、祝福に満ちた神と共にいる幸いに入ってください。二つ目に、永遠の命はあなたを大切に思う神の心が込められた命です。親などから人間としての価値や尊厳を踏みにじられて育った人は、なかなか自分を大切にできないそうです。自分には価値はない。自分は劣っている。ひどいことをされても仕方ない。そんな考え方が知らず知らずのうちに身にこびりついてしまうからです。あなたはいかがでしょうか？自分を大切にすることができていますか？外国のある大学教授が手のひらで握りつぶし、床に投げつけ、靴で踏みつけ、くしゃくしゃにした20ドル紙幣を拾い上げて学生たちに問いました。これが欲しい人は手を挙げて。すると学生たち全員が手を挙げたのです。教授は続けて言いました。私がこのお金に何をしようと君たちは欲しがったよね。このお札には20ドルの価値があることを知っているからでしょ。 見た目が汚くなってもその価値は変わらない。それを知ってるからでしょ？同じように、君たちの価値は変わらないのですよ。何があったとしても変わらない。あなたを愛している人にとって、あなたはいつまでも価値ある存在であり続けるんだよ。このように自分の価値を知り、自分を大切にするように教えたそうです。ところで、神にとってあなたは、御子イエス・キリストを犠牲にするほど価値ある存在です。イエス・キリストは罵詈雑言を浴びせられ、あらゆる恥ずかしめを受けられ、鞭打たれ、茨の冠をかぶせられ、心も体も血だらけ、傷だらけになって十字架にかかられたのです。ですから、本当に苦しかったんですね。本当に痛かったんです。でも、苦しくても痛くても、神としての力を使って十字架から降りようとしなかった。どこまでもあなたの罪を許して永遠の命を与えたい。父なる神様の願いの実現を願われて、十字架で死んでいかれたんです。永遠の命には、こんなにも石ずにご自分を愛する御子を犠牲にしてまでも、あなたを救いたいという、あなたを心から大切に思っておられる神の心が込められているのです。この永遠の命をご自分のものとして、もしあなたがご自分を大切に思えなかったとしても、あなたを誰よりも大切に思っておられる神の守りの中に入っていただきたいと思うのです。三つ目に、永遠の命はあなたとの間に愛を育みたいと願う神の心が込められた命です。聖書のある箇所には、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛したと記されています。さらに、他の箇所では、キリストを信じて永遠の命を得た人たちのことを、神を愛する人たちと記しています。永遠の命とは、神との間に愛し愛されまた愛する、愛の応答関係をもたらす命なのです。その結果として、互いの愛は育まれるんですね。放送作家で橋本正人さんという方が、涙のラブレターという本を編集しました。いろんな人がそれぞれにとって大切な人に宛てたラブレターを集めた感動本です。私が特に感動したのは、50代の主婦の方が、ご主人に書いた手紙です。寿司職人としてご自分の店を営んでいたご主人が病気で倒れたんです。右半身が動かなくなって仕事もできなくなりました。ご主人はすっかり気が弱くなってしまって、早く死んであげたいけど、なかなか死ねんなぁと思わず弱音を言うようになってしまったんです。そんなご主人に奥さんが手紙を書いたんですね。抜粋して紹介します。あんた、前向いて歩こう。私や子供たちをあんたは長いこと食べさせてくれたんやないの。今度は私が食べさせてあげる。この大きな体に任しとき。あんたは私の生きがいや。生きていてくれるだけでええんやで。もう二度と死んだ方がマシやなんて言うたらあかんで。あんた、一緒に頑張ろうな。家族を精一杯愛してこられたご主人を、今度は奥さんが精一杯の愛で支える。こんな奥さんの姿を見たら、ご主人はさらに精一杯の愛で奥さんに応えたいと思ったのではないでしょうか。リハビリ頑張ろうって思ったのではないでしょうか。愛の応答関係は、互いに対する互いの愛を育んでいくのです。この関係は人の人生を豊かにします。人の人生に喜びを与えます。永遠の命は神があなたを愛し、あなたが神を愛し、さらに神があなたを愛し、さらにあなたが神を愛する。そんな愛の応答関係を導く命なのです。あなたとの間に愛を育みたい。 あなたの人生を豊かにし、あなたの人生を喜びあふれるものにしたいと願われる神の心が、永遠の命には込められているんですね。永遠の命を差し出して、一緒に生きていこう。先ほどの手紙に習うなら、あんた一緒に生きてこな。神様があなたを招いておられるようです。どうか、キリストを受け入れ、この永遠の命を受け取ってください。心からお勧めいたします。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。